皆さん、おはようございます。2月1日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。2026年もですね、早くも、一月過ぎてしまいました。なんと月日の経つのが早いことかと、思わされます。しかしですね、やはりこう思いますと、限られた私たちの、日々です。一日一時一時をですね、本当に大事にして、いかなければならないなということをですね、つい、今もですね、思っている次第です。どうかですね、本当に、無駄にすることなく、一時一時を皆さんも、大事にしていただきたいと思います。寒い日が、続いておりますけどもですね、まだまだ、春はもうすぐ来ていると、ことは暦の上では分かるんですけども、まだまだ、ですね、自然界では大雪が降ったりしまして、寒い日が続いております。どうぞお体を大事にしていただきたいと思います。それではですね、早速ですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。川口教会では、今年、100周年を、迎えることになります。この100周年ですけども、ちょうど、ですね、昨日だったと思いますけども、100周年記念のですねに、チャーチオルガンを一つ、新しくしようということになりまして、それが届きました。本当に嬉しい限りです。本当に、綺麗な音色をしてまして、早速、オルガニストの方が、ですね、試しに弾いていただきましたけどもですね、皆さんのお力を結集しての、チャージオルガンが入りました。本当に、嬉しく思います。ますますより豊かにですね、私たちも宣教の技を成してまいりたいと願っております。前置きはそのぐらいにしまして、早速御言葉から、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、このマルコによる福音書の4章の、1節以下であります。ここはですね、本当に主イエスキリストが語られました、3つのこの種の例えの話がですね、記されているわけです。この4章の、1節から20節にはですね、この、種をまく人の例え、そしてまたですね、その後の少し分けまして26節以下にはですね、成長する種の例えですね、それから30節から32節にはですね、からし種の例えが記されております。いずれもですね、皆さんもよくご存知の例え話だと思います。何度ももう耳にされたこととある話だと思いますし、私も過去何回もこの箇所のお話をさせていただいております。この3つの例えの話を通してですね、主イエスは何を言われようとされたんでしょうか。そのことをですね、今日は御言葉に聞きたいと思います。この主イエスキリストがですね、最初に語られましたのが種をまく人の例えであります。種をまく人が種まきに出て行った。まいてる間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまったと。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったと。他の種は茨の中に落ちたと。 すると茨が伸びて、多い夫妻なので実を結ばなかったと記されています。このパレスチナはですね、11月から12月頃にかけてですね、大麦とか、小麦といった種をですね、まくわけです。この日本ではですね、この最初にこの畑を耕しますですね、そして肥料を、植えたりして埋めたりしてですね、そしてうねびを作るわけですね。そこに種をまいていくんですけども、まあパレスチナではですね、その最初にこの手で、ね、畑いっぱいに種を、まくようです。その後で耕して、種にですね土をかぶせるのが、一般的だったようです。手でまきますからですね、種は、いろいろなところに落ちてしまうわけですね。ミレーの絵がありますですね、種をまく人っていう、あのミレーの絵が皆さんもよくご存知じゃないでしょうか。おそらくあんな感じにでですね、まいてたと思うんですね。ですからですね、種はいろいろなところに落ちてしまうんじゃないんでしょうか。ある種は道端に落ちました。道端はですね、踏み固められてますからですね、種はこの根を下ろすことができません。鳥が来て食べてしまいます。あるいは別の種はですね、土がこの浅いこの岩地の上に、落ちた、ね、でも芽を出しても根を張っていないためにですね、枯れてしまうんです。さらにですね、別の種は茨の間に落ちてしまった。当時の農耕の方法ではですね、茨を完全にこう取り除かないでですね、地上の部分を焼いたり刈り取ったりして除去していました。そのためにですね、麦の種が芽を出すと同時にですね、茨も伸びてきてしまうんですね。で、茨はやがてこの、麦はやがてですね、茨に、塞がったりして、除去して いたためにですね、麦の種が芽を出すことと同時にですね、茨も伸びてきてしまうと。麦がやがて茨に塞がれて実を結べなくなってしまったとイエスは語られました。こうした3つの種はいずれも実を結ぶことはできなかったんですね。しかしですね、4章の8節です。良い地にまかれた種は豊かな実を結ぶと主イエスは語られます。他の種は良い土地に落ち芽生えて育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったと言ってます。最初の種は種のままに終わって、第二の種は芽を、出して終わると。で、第三の種は育つんですが実をつけないで終わる。このような農法は私たちから見ると本当に大雑把すぎるような気がするんですがですね、どうもこの農夫は気にしないわけです。種をまく人は長年の経験からですね、まいた時この種に多少のこうですね、損が出ても 良い種は芽を出して成長して豊かに実をつけることをですね、知っているからなんですね。だからこう失われていく種があっても平気でして、むしろ種をですね、まくときにこの豊かな収穫を予測しているわけですよ。で、希望に満ちた種をまくと主イエスは語られているんです。私たちはですね、この例えをこれまでですね、この福音の種をまくとき、あるものは芽を出さない、他のものは芽を出すが、成長しない。しかし必ず豊かな実りをもたらす種もあるから、まあ、頑張って巻き続けなさいとですね、そんな風に、教えられてきたわけですね。私たちもそのようにして、説教したことも私もあります。この例えに続くですね、この13節一家のですね、例えの説明が、まあ、そういうふうに読むようになっているのかもわかんないですね。しかし、まあ、いろんな研究があるわけですよ。この4章のですね、この例えの説明とかありますね。4章13節から、20節ですね、そこにはですね、種をまく人の例えの説明と、まあ、小見出しが載ってますけども、説明が載ってるんですが、そういうふうに、取れないくもないです。しかしですね、15節を見てみましょう。15節を見ますとですね、こう書いてありますね。道端の者とはこういう人たちであると。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を、奪い去るというふうに記されています。御言葉がまかれても、イエスが後の教会からですね、この宣教に励んでもそれを受け入れる人が少なかった。それを何に例えようかと、伝道の困難がここに表明されているようですね。一生懸命、種をまくんですけども、ですね、御言葉を宣教に励んでも受け入れようとする人が少ないと、非常に伝道の困難がここにあるんだということを訴えるのかなというふうにも取れるわけです。で、またですね、この16節から、17節を見ますとね、石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちであると。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるけども、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために、観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうと、こう書いてありますね。この初代教会はですね、本当に、ユダヤ人社会からですね、迫害の中にあったわけです。迫害を嫌って信仰から離れる人々が後を絶たなかったと、そういう現実の中でですね、このような言葉が表明されているんじゃないんでしょうか。で、この18節から19節です。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。このようにしてですね、記されているわけですね。本当にですね、 いろんな誘惑を受ける、ね、おそらくですね、この世の重い煩いとか富の誘惑とかその他欲望がですね、この信仰の成長を拒むという現実がこの、マルコの教会にもあったんです。しかしですね、この少数なんで少ないんですけども、福音の言葉をですね受け入れて主イエスに従っていく人たちも、存在したわけです。マルコは4章20節で、明かししてますね。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのであるというふうに記しています。御言葉がまかれる、そして御言葉につまずく、御言葉のために迫害が起こる。当時の教会はですね、本当に一生懸命に伝道するんですけども、実りの少なかった厳しさがここに反映されていると思います。初代の教会の人たちは、主イエスが語られましたこの種まきの例えをですね、伝道にこう行き詰まっている自分たちの教会に語られた言葉として聞いてですね、必ずこの御言葉を聞いて受け入れる人が出てくるから、たゆまず伝道しなさいと聞いたわけです。それが 4章の13節から20節の部分じゃないでしょうか。この部分はですね、この初代教会がどのようにして苦労して伝道していったかを知る上では本当に貴重な証言だと思います。現実的な受け止め方じゃないでしょうか。実際にですね、今私たちもこの福音の種、御言葉を語ろうと一生懸命福音の種をまくんですけども、本当になかなか実らない。それが現実じゃないでしょうか。ただですね、そればかしじゃないと思うんです。ここでイエスが言われたのは、そのこの種の例えをですね、通し、種まきの例えを通してイエスは何を語ろうとされたんでしょうか。この後のですね、マルコ4章26節から27節にですね、成長する、種の例えというところがありますね。ここにこう書いてありますね。またイエスは言われた、神の国は次のようなものであると。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。主イエスはですね、種まきの盾を話されましたけども、その中でですね、種をまく人はですね、長年の経験からこのまいた種に多少の損失があっても、良い種は芽を出して成長して豊かな実をつけることを知っているわけです。だから多少この失われていく種があっても平気であって、むしろ将来の豊かな収穫をこの予期しながらですね、希望に満ちて種をまくんだと語られたじゃないんでしょうかね。今一生懸命私たちも福音の種をまいてます。なかなか実らないですね。本当にもっともっと実ってほしいと思ってもなかなか実らない。それでもなお種をまくんです。希望を持って、その希望の根拠がですね、この2番目あるいは3番目の例えの中にあるような気がするんです。まかれたのは、この種は神様の御言葉です。それでこの福音ですね、 種そのものに命がある。で、種はその力で成長していくんですよ。私たちもそうですね、福音の種でですね、成長していくわけでしょう。日曜日一生懸命に教会に来て御言葉に聞くね、それによって私たちも成長してきたわけです。私自身も、本当に若い時から教会に通って、そして今があるわけですよ。御言葉がなければ今私はここに立つこともできないわけです。この秘密を最もよく実感するものはですね、種をまく農夫でしょう。まあこの私もそうですよ。一生懸命に実ってほしいと思って種をまいてきてずっと来たわけですよ。やはり農夫がよくわかってるわけです。農夫が種をまくとき、彼はですね、その種がどのようにして成長するのかはわからないです。しかし長年の経験で、その種がまかれまして、土がかぶせられて、雨が降って太陽が差すうちに種は芽を出すわけです。茎が伸びて穂が出て、やがて豊かな実をつけることは分かっているわけです。シウスは言われます。28節から29節で、土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができると。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからであるとあります。良い地にまかれた種はですね、多くの実をつけるんだ。それは種に命があるからだと。これこそがですね、主イエスが種まきの例えで言われたかったことではないでしょうか。福音にはですね、命があるんですよ。ね、そうでしょう。私たちはこの福音に命があるからね、そこによって私たちは生かされているんですよ。で、イエスは続けられます。それが3番目のこのからし種の例えです。イエスは言われます。神の国を何に例えようか。どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものであると。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると言ってます。からし種というのは本当に大きさ1ミリぐらいに満たないと言われてますね。私どんな種かちょっと見たことないんですけども、種の中で最も小さいと言われてます。文字通りですね、よく小さいものを例えとして消し粒のようなって言ってよく言いますけども、その消し粒のような種なんですね。その最も小さい種でさえですね、まいて成長すると3メートルにもなると言ってます。3メートルってことは大きいですね。本当天井を突き抜けてしまうようなね、そんな高いです。この主イエスはですね、この神の国は来たと繰り返し言われましたけども、誰もそれを認めようとしないわけです。種が小さすぎて目に入らないからですよ、ね、今シリウスの目の前には、かつては本当にガリラヤ湖の漁師だった、ね、人たち、あるいは徴税人だった、そのような人から嫌われていたようなですね、そういう人たちが周りにいたわけですよ。それしかいなかったんですよ。このしかもエルサレムの宗教の当局、宗教当局者たちはですね、この CS を立法の違反者として当時この追跡をしてたわけです。で、捕らえてですね、裁判にかけようとしてたわけですよ。 でそのような人物が神の国が来た、神がですね、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところにもう来ているんだと、と言ってもですね、誰も信じようとはしないでしょう。主イエスのこの伝道の技はですね、からし種のようで、あるかないかわからないほどの存在だったわけです。それは、主イエスが生きておられた時にはですね、身を結びませんでした。しかし主イエスはですね、それが神の種、要するに福音の種であれば、いつかは発芽する。福音の種がいつかは発芽していくんだ。神様の種、それが福音の種、その種が発芽していくんだ。成長して多くの収穫を結ぶと信じておられました。その確信を主イエスはですね、この三つの種の例えで話されたわけです。この主イエスがですね、十字架で亡くなられた時、誰もそれがやがてはですね、世の中を変えるような大きな出来事だとは思わなかったわけです。しかし、主イエスの十字架からですね、多くの芽が芽生えました。それはやがて、そのですね、ローマ帝国を覆い、そして全世界を覆っていくほどの大木になっていったわけです。私たちもその大木の陰に、このようにして生きていくことができるわけですよ。種まく人の例えはですね、人々のこの拒否する心を前にしても、ひるむことなくですね、神様への信頼に基づいて、希望の中に生きられた、このシエスの姿を伝えているんじゃないんでしょうか。私たちはですね、そのシエスから霊を受けてます。神のことをされて、すでに神の国、神の支配の中に生かされている存在だと、そうですよね、存在ですよ。世の中はね、まるで神などいない、そのような現実を示しているんじゃないんでしょうか。キリスト教国をの、ね、名乗る国でさえも、主イエスキリストの愛の教えとは裏腹に他国へ侵略戦争を起こしていくような愚かなことをしているんですよ。誰もが自分勝手です。隣人を愛しなさいという言葉がですね、本当に空虚に虚しく響くような世界を私たちは生きているんじゃないんでしょうか。本当に不条理に満ちているんじゃないんでしょうか。そのような中で私たちは小さな教会を作り、そこに何人かの人が集まっていたとしてもですね、その教会の中に神の国が来ているんだとはなかなか信じられないでしょう。しかし私たちはこの福音の種をいただいている者たちの共同体なんですよ。ねえ、いただいているものが神様の種です。その神様のからいただいている種をいただいている、福音の種をいただいているんです。であるならば、必ず発芽して成長していくんです。そして多くの実を結ぶようになるんですよ。この世の中がたとえ神なき世界だというように見えてもですね、この世界を支配しておられるのは神様であるということを信じたいです。そしてその希望の中で私たちは生きているんです。教会を形成しているんです。主イエスのこの種の例えはですね、 その私たちを励ますために語られているんですよ。ルカ福音書のですね、13章32節にこういう言葉があります。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださるとあります。この希望に満ちたですね、の中で私たちは生かされているんですよ。川口教会創立100周年の、この年ですね、私たちは大いにこの福音の種をですね、まき続けて回りたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、2026年2月第一の手術、このようにして御言葉に聞くことができまして、感謝いたします。種まきの例えから聞きました。まさに私たちは福音の種を常にいただいております。どうか大いに目を成長させて、そして多くの実を結ぶように私たちも努力していくことができますように。主よ、どうか私たちにその信仰の力を与えてください。この世のすべての人にあなたの福音があまねく語られますように、そしてこの世のすべての人がその福音を信じてより豊かな実を結びつつ歩まれますように、どうか主よ導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。